やっていく FM 第60回、今回は中村と伊藤ポイドでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、なんだか新鮮な気持ちですね、中村氏。
いやー、そうっすね。まあ、今まで通りやっていきましょ
まあまあまあ、やっていけへんもね、ありがたいことにもう第60回ということで。
う。いやー、節目ですね。
初めですね。いやー、ここまで長かった
い
な
やー、もう、何年やってるかな。
ー。ねえ。い
2016
やー。
年10月30日からやってるから、4年？
お、4年ですね。長寿番組ですよ。いや、まさか4年も続くなんて思いませんでし
い
た
や、そろ
ね。
そろ4周年ですね。
はい。ということで、まあ、季節も巡り、年月も巡りね。いろいろなことが右から左へ流れていく今日この頃でございますが、まあ、やっていけ FM といえばね、人気コンテンツの一つに、まあ、働くことについてね、年頃の、プレイヤーたちが、労働環境や、自分のキャリアについて、ああだこうだ言うっていうのはね、なかなかの人気コンテンツとなっていましたが。
そうっす
中村
ね。
氏、そういえば、最近お仕事の調子はどうなんですか？
僕はね、前回のエピソードでもちょっと触れたけど、まあ大体もう、ここ3、4年ぐらいはずっとフリーランスやってますね。
あ、ずっとフリーランス。
あんまり、なんだろう、業務委託してる仕事先は結構コロコロ変わってるんだけど、フリーランスっていう立場は全然変わってないですね。
でも3、4年もやるとやっぱ変わるんですね。
なんか僕の仕事って、レールズアップデートをやるみたいな体で受けてるから、上げ終わっちゃうと、上げ終わって改善も終わりきっちゃうと、意外とやることなくなることも多いんですよね。
スポット召喚獣的なやつか。
そうっすね。なんか空気清浄機みたいな感じ。
え？あ、
空
何？
気、
オンにして、綺麗に縛ってオフにするって感じ？
空気清浄機ってもうさ、つけっぱなしにしといたらさ、いつ、あの、いつの日かもう、いらないんじゃね、これって思っちゃうじゃん。
そんな悲しいこと言わないで
まあでもなくしてみると淀んでいくんでね。
まあ、なるほどね。まあ、まあまあまあ、そういうことね。へえ、なんかさ、フリーランスの人ってほら、1年目まず独立してフリーランスになってさ、なんだっけ？ 2 年目とかで税金が上がるんだっけ？確か。
2年分は消費税免除されるんだけど、過去2年間分が、収益1000万超えてたら、その翌年から消費税が発生するようになるね。
なるほどね。あれだよね、売上とかじゃなくて普通に収益だよね。
細かいことはわかんないというか、僕は経費がほぼゼロなんで、どっちも同じようなもんなんだけど、まあ、そんな感じですね。
なるほどね。でもそれも乗り越えて3年4年って続けてるっちゅうことだよね。
そうっすね。まあ、次回から消費税発生するようになるかもかな。
おお、なるほど、いいですね。なんかさ、ほら、普通に1年2年、まあ大体そのフリーランスとかで業務委託でも何でもいいんですけど、まあ1年大体2年ぐらいはまあ予算としてさ、取ってもらうから続くけどさ、3年4年となってくると、やっぱりね、空気清浄機買い替えじゃないけど、結構変わっちゃう。で、そこで取引先なくなっちゃって、じゃあ普通に就職するかっていうのがよくあるパターンだと思うんだけど、中村氏は3年4年までね、続いたってことだもんね。
そうだね。なんか自分もあんまりどうするかそんなに決めてなかったんだけど、まあ、流れるままにやってるって感じ。
おお、なんか、やりながらさ、どっかのタイミングでなんかワンチャン組織入りもありかなとか想像したりしたの？
これは、水地とかと全く同じこと言うんだけど、いい会社が入ったら普通に入るんだけど、まあ、いい会社がないんで、フリーランス続けてるみたいな状態です
あ、な
ね。
るほどね。なんかさ、我々のさ、その、まあ、こんなこと言うのもなんですけど、我々がかつて、大変元気で、長寮跋扈していた時代ってあるじゃないですか。
元 気だ
ま
っただ 頃ね。
元気だった頃ね。元気だった頃ってやっぱウェブ系の会社っていっぱいあったと思うんですよ。まあもちろん大なり小なり、勢いがあるなりないなりって一応あったと思うんだけど、で、そこからウェブサービスがガンガンみたいな時代から今度アプリの時代になって、で、アプリだガンガンみたいなタイミングも、まあ今ちょっと落ち着いてるじゃないですか、ぶっちゃけたとこ言うと。
まあそうっすね。なんか見た感じ、今は落ち着いてますね。
だよね。つうことは、その、働き先というか、まあ、っていうのも、普通に今までのノリで言うと、全く同じ職種で言うと少なくなってるんじゃないかなって、なんとなく素人考えになるんだけど、中村氏的にそこってどうなの？実態は。
なんか自分の肌感だと、確かに飲食関係のサービスは、まあ最近の情勢からと影響を受けてるけど、他は、なんか逆に今までこう書面でやってたものを電子化しようみたいな流れとかもあるから、なんかそういう仕事は増えてて、で、なんか、ウェブ系、自分が参加する、ウェブ系の企業って大体そういうことをやってるから、なんかむしろ仕事増えてるイメージがありますね。
あ、なるほど、そう。それってさ、コロナ禍において急に増えた？それとも、それよりちょい前から始まってた？
どうかな。まあ、コロナ禍において増えたような気がするね。
あ、なるほど。じゃあ、あれだね、一時期ちょっと、しょんわりしてたけど、また増えてきたみたいな感じか。
そうですね。まあ、一部の界隈は盛り上がってるみたいな感じか
おー、つうことはもしかして今ホームページビルダーが大活躍の時代か？
な。どうなんすかね。ホームページビルダー最近あんまり聞かないというか、
あんまり聞かない？
元気なホームページビルダーあんまり見なくない？
ああ、見ない、全然。
ウェブ
全然
上
見ないっ
で。
すよ。
お前らコリスとか見てる？
そうだね。全然見ないっすね。まあ、あと、あれだね。元気な特設サイトみたいなのもほぼ最近ないからね。逆にね。
ああ、確かに。
うん。
確かにな。
だって今最近なんかそういう一発物やるって言ったら全部動画コンテンツになるじゃん。昔だとね、特設サイト一発ボーン、スマホもバーンみたいな。LINE 連携もついでにバーンみたいなさ。そういうの多かったけど、まあ、予算あったらそういうのはまあ動画コンテンツになるよね。で、だからまあウェブサイト制作にそこまで時間かけることもまあない。で、まあ例えばコーポレートサイト作るって言っても、コーポレートサイトよりなんか、なんだろうね、SNS アカウントで良くない？みたいな流れもちょっとあっちゃうから、
そうね。
ウェブ制作会社がだんだんコンテンツ制作会社にちょっとシフトしていって中のスタッフが変わるみたいなのも最近よく見ますね。でも中村氏はあれでしょ？主に、今お仕事で使ってる言語って何になるの？
いや、もうずっと Rails とか Ruby やってて、でも JavaScript と Ruby かな、そういう意味だと。
なんか、レアじゃない？
まあ、レアだね。
めちゃくちゃレアだよね。
いや、まあ、自分の観測範囲だとレアじゃないけど、全体的には多分レアだろうと思う。
いや、だってなんか、レイルズとか聞くとさ、なんかちょっと嬉しくなるもん、もはや。なんか
そうだよな。あの頃の15分でブログ作ってた時代の、
そうそうそう
気
そう。
持ちが上がってくるよ
あの頃のね、原風景が、目の前に広がってくるも
な。
ん。ね、レールの上を走っていればいいみたいなさ、そういう、ハテナブックマークの、記事がいっぱいあったじゃん。あの輝かしい時代をさ、思い出してしまうのよ。
ああ、でも、今でも全然現役ですね。
だよね。なんか意外とさ、いや、自分の関係あるところでもさ、やっぱり、まあなんていうの、まあ、サーバーサイドって言い方もちょっとあれかもしれないですけど、レイルズやっぱり必要だから、それ系ができる人を中途で募集したいみたいな話を結構聞くんですよね。小耳に挟んで。で、そういう時に、まだやっぱり、そうか、なんか、人材の市場はやっぱあんだなって、まあ、半年に一回確認するみたいな。
まあ昔から、まあ昔ってほど大昔じゃないけど、昔からやってるウェブサービスはそんなに大きく、フレームワーク変えたりもできないから、まあそういうものをこれからも良くしていこうみたいな活動が結構好きで、まあそういうとこに参画してるから次第にこう Rails ばっかやるようになってるって感じか
なんかさ、ほら、平城京を変圧京に移すみたいなさ、いわゆる
な。
セント案件でさ、レイルズから他にっていうのあるの？
あるある全然あって、 まあ、Go とか、
おお。
Go が一番多いかな、今までやった中だと。
おお。なんか中村氏といえば、Rails のバージョンアップ戦闘仕事っていうイメージがあるんだけど、そういうのも多いの、やっぱり。
まあそうですね。基本的に全部の仕事を、とりあえずバージョンが古いんで上げるとこから始めるん
お
で。
なるほどね。へえ。じゃあ、中村氏的にはさ、他の人からの頼られ方としては何？レイルズ日記って感じなの？
まあ、それが、頼られ方というか、自分からこう、Rails のアップグレード業をやります、みたいな感じで。営業していってるから、まあそういう仕事が、で耐えられることが多い
あ、なるほど。営業をするのか。
です。
まあ、そりゃそうか。フリーランスだから
まあ、今、営業ってかっこよく言ったけど、たまにブログに投稿する近況みたいなタイトルの記事に、今ちょっと仕事がなくてって書くだけなんですけど。
なるほど。今ちょっと手空いてますみたいな。
まあそうですね。
いや、でもいいな。なんかさ、働く量とさ、まあ、例えば、実際にこういっぱい働くと、まあ、案件をいっぱい受けるっていうことだから、まあ、それだけお小遣いも例えば増えます。まあ、単純計算になっちゃうけどね。ってあるじゃん。なんかさ、その働くペースとさ、そのお小遣いの量とかでさ、なんか考えたことってある？
そうだな、あんまりお金のことを気にして働いたことはなくて、まあ、週5が限度だから、週5のうち、まあ、使える時間をなんか面白そうな仕事に使いたいな、みたいなところで決めてる感じかな。
ああ。今、やっぱそのお仕事自体が面白いっていうか、お仕事自体の面白みはまだ継続して感じていて、面白いやつをやっぱやりたいみたいな感じ？
そうですね。まあ、面白いのだけやってる。ただなんか自分が感じる面白さは結構人とは違うところにありそうだなと思ってて。まあ、さっきも言ったけど、なんかこう、僕はその、なんかウェブ系の子はアイディアがすごい人が、まあ、Rails みたいな、覚えやすい言語でバーッと書いたやつを、まあ、こう、なんだろう、アイディアはいいけど、コードはもうちょっと改善の余地があるなっていうのをバリバリ直していくっていうのが好きだから。まあ、なんかそこで、コード直すだけでめちゃくちゃ価値が上がるみたいなのが好きだから。
なるほど。
そこに面白さを感じている。
なんか自分のその成長ポイントとしてはさ、そういうお仕事をやり続けてさ、あ、これがやっぱちょっと前よかはできるようになったのとか、やっぱこういうところちょっと鍛えたいみたいなところはあって、腕試し的なとこもあるんだよねみたいな、そういうポイントってある？
ああ、聞くね。
聞くよ。なんせ第60回ですからね。
まあそうっすね。もう、今までずっと語ってきたからね。
そうそうそうそう。
今喋りながら考えてるけど。いや、なんかもう何やっても無限に学ぶことあるから、こう、なんだろうな。最近の話だけで言うと、こう、自分がいなくなっても空気が正常化されることを目指していて、
おお。
自分が腕力で全部直すことは時間をかければできるんだけど、まあ、コストとしても、見合わないし、自分がいないといけない状況を作るっていうのも不安なので、まあ、なんかどういうふうにしたら、まあ、今一緒に働いてる社員の人とかに、まあ、自分の技を伝えられるのかな、みたいなところを考えていくと、まあ、結構まだまだ、今まで考えてなかったことが考えないといけないようになって、というのを考えてますね。の
え、
で、
もしかして中村氏大人になった？
いや、でも手が回んないんですよね、自分だけだと。いろいろやろうと思うと。
やばい、なんか大人のセリフじゃん。すごい大人力感じんだけど。なるほど。あのさ、でも、ほら、あれじゃないの？自分でしかできない場所があると、ほら、頼ってくれたりさ、するから、いいんじゃないの？
まあ、その気持ちもあるけど、 なんか自分が何人もいたらいいんですけどね。
ああ、大人が言うセリフ。ああ、大人の人、ああ、ある程度仕上がってる人が言うセリフ。諦めとともに言うセリフ。ああ、諦めつつそれでなお、さらなる改善を望む大人が言うやつじゃん、それ。
ああ、まあ、本当はね、自分一人でね、剣いっぱい持って戦えればいいんですけどね。
あ、え、もしかして、え、BGM エミヤは流れないみたいな感じになっちゃった？
え
え？
まあ、ソロで戦うよりも、もうちょっと仲間を信頼していこうみたいなフェーズに入ってきたわけですね。
フェーズだ フェーズに移行してるじゃん。しかも結構移行したてだけど、移行してしっかりやっていってるタイプの人のセリフじゃん。そうか。58回から60回の間に成長してしまった
2話で
2話で成長した。すごい。原作は1巻分あったけど、12話のクールの関係上で結構スキップされたやつだ。
そんなラノベ原作のアニメみたいな展開の速さ。
痺れるね。なるほどね。いや、でも、そうか。もうまさにやっていけ FM も聞いてる、ね、聞いてくださってる皆様も、まあ、ありがたいことに同年代の方も多かったはずなので、きっと今の仲間らしのコメントに対しても、ああ、そうなんだよね、みたいな感じでこう、ズズズってお茶を飲んでるみたいな、こう、そういうテンションなんじゃないかなと思いましたね。そうか。大人やね。
いや、なんか、なりたくてやってるわけじゃなくて、
おう。
あんまりそうはなりたくなかったんですけど、なんか発言に影響力が結構出てしまうことがあって、
へ
まあ、
え。影響力っていうのはどういうこと？どこに対して？
なんだろうな、なんか、例えば、まあ、技術的な意見を求められたときに、あ、まあ僕は、まあ個人的にはこう思いますって言ったときの、ああ、じゃあ、この人が言ってるならそうなんだろうな、みたいななってしまうのは、が結構こう、強力になっていて。
あ、マジか。
なんかまあ意見の一つとして受け取ってもらいたいときでも、まあ、結構影響力が出てしまってるんで、まあそういうのも、行動とかにも、なんかの活動した時にも、こう、真似しようみたいな、まあ、理想的なモデルにしようみたいな、受け取られ方をすることが多いので、まあ、ちゃんとやっていかないとな、という気持ちになってしまってるって感じですね。
おお、なるほどね。そうか。まあ、グランドサーバントとかになると振る舞いにこう気をつけないとね。
そうだね。
そうか。なるほど。いや、勉強になりますね。
いやー、ヒットポイントはどうなんすか？
あ、じゃあ、高校、いいっすか？じ
高校、
ゃあ。
お願いします。
どこから話せばいいっすか？一番、中村氏がこう、なんかこう、突っ込んでいきたいところから、どうぞ。もう、逃げも隠れもしないので。
さっき、収録前に、なんか今、状況がぐちゃぐちゃになってるって聞いたから どれぐらいとっちらかってるのか聞きたいなっていうのが。
ですね。まず、私、その、もともとフリーランスっぽい動きをしていて、で、新卒で、まあ、某メーカーさんに入って、まあ、一通り、ぶっ壊れ、まあ、壊れカタログ、壊れコレクションみたいな、略してコアコレみたいな、そういうものを、まあ、一通り経験し、で、その後、一旦フリーに戻ったんですよ。で、フリーに戻ってから、まあ、某バーチャル、チューバーさんみたいな、業界で結構、まあ、いろいろお手伝いをしていまして、主に大体その、コンテンツ制作の部分でしたね。もともとライターというか、シナリオライターみたいな面もあったので、まあ、そういうところでお手伝いさせていただきつつ、謝罪文の代筆や、なんでしょうね、 誰かがお気持ち分を出してしまった場合の、うまい酒、社内のさばき方みたいな、主に、めぐみの大悟という、漫画がありますけれども、まあ、家事を鎮火する漫画ですね、うん、消防士さんの漫画なんですけれども、まあ、めぐみのポイロみたいな感じで、いろいろやらせていただいておりましたね、
うんうん、
なんで当時その輝かしい光にあふれ出たバーチャルエンチューバーさんですが、その一番深い闇の部分だけを一手に引き受けていたっていう、まあ、ちょっとなかなかレアなポジションにいまして、
うん、
で散々すれまして、まあまあ、ありがたいことにね、仕上げていただいてね、皆さんに。うん、で、その後に、まあ、まあ、某ウェブ企業のね、まあ、P 社さんっていう、まあ、これでもう全く隠れなくなったんですけれども、某ウェブ企業の P 社さんというところに、まあ、ありがたいことに、なんというか、オファーいただいたというか、お声掛けをいただきまして、で、面白いそうなことをやってるやんけ、ということで、まあ、お手伝いをするという形で、普通に、いわゆるフリーランスから社員に戻りました。
はい。
うん、で、ただそうなんですけれども、まあ、その会社さんは、その、社員さんのクリエイター的な活動を阻害はしないというか、まあ、まあ、もともとね、そういうクリエイターみたいなものを扱っている会社さんでもございますので、いわゆる、まあ、例えば、同人誌書いてね、同人誌売りますと。ちょっと売れちゃったっつったら確定申告しなきゃいけないじゃないですか、
うん、
で普通のメーカーとか、まあ、例えば公務員とかだと、まあ、そういうのって副業だからアウトなんですよ、
うん、
まあ、なんですけれども、まあ、そういうのはいいよみたいな、感じになっていて、まあ、ありがたいなということで、まあ、それも入社したきっかけにはなったんですけれども、まあ、すなわちその実質フリーランスと社員の二足のわらじみたいな状況になってるんですよ、
うん、
で、引き続きそのバーチャルユーチューバー、まあ、もう隠す必要もないので VTuber と言いますけど、VTuber さんたちみたいな業界のお手伝いであったりとか、コンサルティングみたいなこともさせていただきつつ、もちろんその会社のお仕事もっていう感じでなってますと。
ああ、じゃあその仕事は、その今までの VTuber 関係の仕事まだ続いてるんですね。
続いております。バリバリ続いております。で、それがちょうど2年前ですね。
うん。そう、その辺ぐらいまでは、はい、大体は把握してるんだけど、そこからわかんない。
そこから先ですね。そこから先が、まあ、結構いろいろな会社さんをお手伝いしまして、
うん、
まあ、企画であったりとか、コンサルティングであったり、コンサルって言っても怪しいコンサルティングの方じゃなくて、もう本当にこれこれこうしてこうしてこうしてこうしてこうみたいな、もうトゥードゥー出しを全部やるみたいな、ところ、がっつり制作の現場に入ってる感じになってるんですけれども、まあ、今その、まあ、ツイッターとかではもうすでに公開しているんですけれども、テレビ朝日さんっていう、まあ、テレビの会社さんがありまして、
うん、
日本に、
うん。
で、今テレビ朝日さんにだいぶお世話になっている状況で、で、結構それのお仕事の比重も大きくてですね。なんで、まあ、自分の普通の昼の仕事と、夜の仕事がそのテレビ朝日さんと、まあ、あとたまに土日とかに、ちょこっと例えばシナリオ1本書くとか、ちょっとしたそのコンサルティングとか、プレスリリースの代筆であったりとかみたいなのをスポットでやるみたいな。だから継続して取引してる会社が、一番少ない時でも必ず3社以上あるっていう感じですね。そうです。でやっぱ比重が大きいのはやっぱりそのテレビ朝日さんで、まあ、ある番組のディレクターとして、実は、4月ぐらいからもう、がっつり、私の本名がエンドロールにめちゃくちゃ入ってるんですよ。そう。で、毎週、その、実家の父から、見たよっていうアピールで、その、エンドロールの写真をパシャッと送って、LINE で無言で送ってくるっていう。で、それに対してスタンプを返すっていう。いわゆる、その写真だったら、息子は何か返信をしてくるっていうことを学習したんでしょうね、父は。なんで、そう、毎回こう、そう、ポッと送って、で、それだよ、みたいな、いいね、みたいな適当なやつをこと押す、みたいな。っていう日々が続いていますね。そうです。まあ、ただ、業界がそれぞれ結構被ってるんですよ、言うて。
うん、
まあ、もちろん、その、昼のお仕事、夜の仕事は結構バツッと分けてますし、他の VTuber さん、っていうか、VTuber さんというよりも、もはや、その、バーチャルに関する企業の方が多いですね。なんか、VTuber タレントさんを扱うというよりは、もっとそれ上位レイヤーのお仕事の方が多いです。 なんか、VTuber さんを扱ってたのは本当最初の頃ぐらいですね。どっちかというと、事業全体どうするかみたいなものであったりとか、そういう話の方がやっぱすごく多いですね。で、一応若干被ってはいるので、人に説明するときにすごい難しくてですね、この人は一体どの意図を知ってるんだっていうところの、まず情報戦から始まるんですよ。あなたの風はどこから？みたいな。私は鼻からみたいな感じで、どこで伊藤の情報とニアピンしてる？みたいなところから、まずこう、探りを入れて、あ、この人はどこにもニアピンしてない。よし、大丈夫だとか、あ、この人はここにニアピンしてるから、ちゃんとエクスキューズ入れないとな、みたいな。っていうのも結構あって、ものすごく今、闇の人間みたいな感じになっちゃってて。そう。だからあんまり大手を振ってインターネットではしゃげないというか。そういう意味では中村氏が言ってた自分が何かやった時の影響力がみたいなのは、なるほど、みたいな。確かにそうかもしれないっていうのは、すごくシンパシーは感じましたね。まあ、なんで今マーケティングっぽいことをやっぱり軸になってるんですよ、今は。ものすごく。で、ウェブであったり、ウェブとあとテレビとですね、の、コンテンツとマーケティングに関わるっていうところのドンピシャど真ん中を今、ちょうどいまして、で、テレビやりつつ、ネットというか、まあ、それもやりつつ、で、まあ、いわゆるコンテンツ制作のところもやりつつみたいな。なんで、一応全部がバーチャルっぽいところには絡んでいるんですけど、ざっくり言うと、ウェブと、3D とテレビですね。の3つの業界で今お世話になってるっていう感じです。
い
もうめちゃ
やー、
くちゃよ。
どっちらかってるね。
どちらかりすぎよ。まあ、一応全部バーチャルとかそのア
あ、
バ
そう
ター
だ
と
ね。
か、そういうなんかでかい横軸はあるんですけど、言うて関わるところが制作なので、もう全然やってること違うし、何より一番やっぱどちらかるなっていうのを感じたのはテンポ感なんですよ。
確かにウェブとの感覚しか自分の場合はないから、テレビとかの仕事をした場合にどうなるのか全然予想つかないね。
なんかさ、我々の昔の若い頃のイメージだと、やっぱウェブは最先端で、やっぱスピードが速いとか、改善とかさ、PDCA とかさ、なんかいろいろそういうぐるぐる回していくんだみたいなイメージあるじゃん。でも、いや、そのお世話になってから初めて分かったんですけど、テレビって本当に異常で、だって1週間に1回って、例えば毎週木曜日に放送があるとするじゃん。毎週木曜日にめちゃくちゃちゃんとしたものをリリースしないといけないのよ。
そうね。
だから僕らウェブの感覚で言うと、1ヶ月に1回大規模リリースあれば結構早い方じゃん。
まあ、確かにな。
そう。でもテレビって一週間なのよ。で、一週間の間に、いろんな工程が挟まるの。ウェブとかだったらさ、まあ普通のサーバー、まあちょっとめちゃくちゃざっくり言っちゃうけど、サーバーサイドやります。クライアントサイドあります。デザインがあります。で、リリースします。なんかプレスリリース書くかなんかお知らせブログ書くかします。で、ツイッターかなんかであげます。アプリでお知らせちゃんと打ちます。プッシュ打ちます。アプリお知らせ用のアプリ内ブラウザやります。以上、みたいな。一応パラで走らせられるんだよ。一応ね。なんだけど、テレビの場合って収録します、それをエンコードします、静音します、編集の箱に入ってテロップとかをつけます、あ、その前に尺を出します、で、箱に入ります、で、もろもろやります、白箱を作ります、パッケージングします、納品します、で、CM とかのいろいろあります、やりますって、もう全員違う組織なのよ。で、下手したら、同じ会社じゃないのよ、全部。一応、全部外注だったりするわけよ。ってなると、スケジュールめちゃくちゃタイトなわけよ。いわゆる粘れないんですよ。そう。なので、週に2日、もうめちゃくちゃマジで絶対に徹夜みたいな日が100%発生しちゃうんですよ。そう。でも、いや、狂ってるよね。この世界観で、だって何十年もやってんだよ。いや、もう広告代理店が激務とかね、言えないなと思いました。普通に。なんか、もともとその代理店側にいたというか、広告業界にいてね、もちろん広告業界も激務だよ、ストレスもすごいよ。でも、 そんなことよりも何も言わずにマジで制作をもう淡々と毎週やり続けるテレビの人ってマジで超人。だって普通に今やってる、あれですよ、私のテンポ感とかでも、例えば火曜の納品があるっていうと、アニメーション付けとか、まあ、そのキャラクターのアニメーション付けとかをやることがあるんですけれども、前日とか前々日の朝一に来て、お昼までに付けてくれみたいな感じになったりもするわけよ。まあもちろんその、いわゆる同じチームだから、お互いにそのフォローし合って支え合って、いわゆる外注だとそんな無理は聞かないけど、がっつり同じチームなので、まあしょうがない。迷子してるんだったら分かりました。私のところで巻きますみたいな。1時間でやってみせますみたいな。っていうところもやっぱ結構あるのよ。でも、そのテンポ感で毎週やり続けるのよ。で、週頭に納品だったら、土日って100%潰れんのよ。そう。休みとかないわけ。だから火曜日納品の木曜放送だったらいつ休むの楽しいですよね。
いやー、考えてみると結構凄まじいっすよね。
凄まじいんですよ。だからテレビって本当に凄まじくて、なんか今までなんか花形みたいな感じで見えてなかっただけで、めちゃくちゃ凄まじい。で、しかも、なんだろうね、カメラマンさんとかってその技術さんっていう言い方するんですけど、いわゆる技術チームなんですよ。カメラとかやったりするのは。で、そういう人たちにもやっぱりその、もちろんテクニカルな技術もあるんだけど、全員が全員、表現に対するセンスがないと、技術も何もないんですよ。いわゆるどこのタイミングでカメラ切り替える、どこのタイミングでこの機材を使ってアップにするかとか、どこのタイミングで音をこうって切り替えるのかとか、全部そういうのってセンスなんですよね。だから、いわゆる、ウェブでいう、まあ、我々が言うような技術者とは別の技術者なんだけど、その技術だけのセンスではなくて、最終的にどういうコンテンツにするかっていうところまで想像できるセンスっていうのが全員のチームに求められるわけ。そんな無茶な現場あるみたいな。え？みたいな。いや、これあれよ。フルスタックエンジニアくださいっていうのを各場所でや、一人以上置かないとダメって言ってるようなもんで、きつすぎわろた、みたいな。これどうしてこの日本はテレビで回ってたんだろうみたいな。っていうのを、やっぱ改めて思いましたね。
なん
だ
か
から
今の
結
話聞いてると結構伊藤っぽいのが参加することもなんかこう忙しそうだけど、そのリソース配分どうなってるの？
でも、行かれてますね。
え、そもそも社員として働いてるわけじゃ
いや、早田さんも、日中は本当ちゃんと働いてますよ。
ん。
でも、テレビって夜からが本番なんですよ。制作って、やっぱり。なので、まあ、昼に、千駄ヶ谷で、まあ、ニコニコ働いて、夜に六本木で蝶になるっていうのが、最近の糸っぽいどの、ここ1年ですね。
忙しそう。
2年もか、あ、2年か、そうだね。4月から、三足のわらじ始まってるから。いや、でもまあ、ちょっと思ったのが、まあ、実質ダブルワークみたいな感じになってるんだけど、成長は2倍っすよ。もう明らかに成長は2倍です。てか2倍以上かもしれない。やっぱ、業界が違うと、片方の業界で通じるものが片方の業界で全く通じないんですよ。ただ、一応通じるところも別にあるんだけど、なので、いわゆる2年間働いたっていうのでも、これをなんとダブルで働くと、4年分働いたことを2年間で学べるんですよ。
経験値2倍じゃん。
そう、経験値2倍なんですよ。そう、毎ターン HP が100ずつ減ってくんですけど、経験値は2倍なんですよ。で、まあ、なんでその判断をしたかっていうのもちょっと理由があって、やっぱコンテンツとか、まあ、特にウェブとかも、まあ、そうだね。ウェブはまさにそうだね。流行りってあるじゃん。例えば、まあ、それこそ水内さんとかがよくね、おっしゃってることだけど、その技術の流行りとか、ブームとか注目度っていうのあるじゃん。で、それに対して自分がその学習コストを張って、で、いろいろ面白いことができるようにとか、またいいお仕事がゲットできるようにとかっていうのを振る舞うんだみたいなのって、まあそういうのって水内さんから、水内さんの背中を、早稲田大学人間科学部の 小手差しキャンパス で、まあそうですね、糸っぽいのは小手差しキャンパスじゃなかったんだけど、小手差しキャン 武蔵キャンパスの近くのカラオケボックスで水地さんがパソコンをいじってるその背中から井戸っぽいを学んだんだけど、まあ、それと全く同じで、今流行っている業界に対してめちゃくちゃ自分がチャンスが欲しいって場合は、ただ自分のスキルが足りないって場合は、2倍で成長すれば追いつくんですよね。そう。っていうのは結構やっぱり考えていて、やっぱ、もう市場にお客さんがいるか否かで、もう今の時代って、もうほんと全て決まるんですよね。まあ例えばめちゃめちゃ簡単に言うと VTuber がめちゃめちゃ流行ってるタイミングだったら何やっても VTuber っていうだけでもうある程度楽しいんですよ。で、まあだんだんその VTuber みたいなものが今はちょっとシュリンクしてきて、まあ落ち着いてきた段階じゃないですか。だから今度はまた違うその、まあ、バーチャル、VR、アバターだからもうちょっと抽象的な概念ですよね。っていうところに、やっぱり、まあ、コロナ禍の影響もあって注目が集まっていると。で、まあ、そういうものをまず、その、あ、ここに注目が集まってるなっていうのを理解するっていうのも、やっぱ一つのスキルで、まあ、こんだけやってないと、やっぱり、そこら辺の視座は手に入らなかったなっていうのも、やっぱり思うわけで。そう。だからそういう意味では、まあ、いや、マジで体はぶっ壊れるし、その、夏とか冬とか、マジでやばいけど、でもまあまあまあみたいな。なんか毎月ずっとコミケ前の修羅場やってるみたいな感覚っすよね。
い
いや、
や、
これがね、なんかこう聞くと、まあ若いから無理ができるんだよって言うじゃん。で、まあそれも分かってて、で、最近やっぱりボロが出始めてるなっていう反省もあるんですよ。これはまずいみたいな。ちょっとあれだなって、いいマットレスとか買うかみたいな感じになって、ちゃんといいマットレス買ったんですよ。で、あと、あ、これまずいなと。ちょっとこれ気持ちを落ち着けるためにあのオレンジの電球買うかみたいなね。そう。あの蛍光灯じゃなくてね。とか、マグネシウムとか飲んでみるみたいな。まあ、だんだんそういうフェーズに入ってきてて。
わかるな、それ。
でも、ただ冷静に考えてほしいのは、テレビの現場は必ずしも全員が若いわけではないです。普通にお子さんお二人いる方とかもやっぱいらっしゃいますし。だからマジでどうなってんのって感じですよね。
いや
まあ、
なんか
という感じですな。
さっき話してた、こう、流行ってる、そう、流行ってないと学べないみたいなのは結構共感するところがあって、
ほう。
まあ、なんか自分もインターネット的な技術、まあ、あとは Ruby とか好きだけど、だからその当時 Ruby が流行ってないと学べないんですよね。自分の
ああ、
好
な
き
る
な
ほ
もの
ど。
がその時流行ってないと学べないっていう問題があって、例えば、じゃ今から Rails 大好きだから Rails 学ぶぞって思っても、流行ってないから取っかかりが学べなくて、難しいみたいなとこがあるから、こう流行ってるうちに全部学び取るぞみたいな気持ちがすごい理解できる。
なるほどね。あ、なんか学び、流行りと学びで言うと、なんかすごくやっぱ最近感じるのは、打席に立てるかっていうのを結構感じてて。より流行ってると打席には立ちやすいんですよ。なんだ、だけど、流行っていないと、まず打席を建築するとこから始めないといけないのよ。で、打席を建築するのってすごい時間がかかるし、下手するとやっぱりその、たくさんのお金であったり、たくさんの人が必要だったりするわけよ。それこそある程度、ね、あの、大人にならないと、立場がならない、ゲットできないとね、できなかったりするんだけど、でも、流行りさえあれば、いわゆる、ニュービーでも、打席には立てるっていう状況なのね。まあ、実際そのなんか、まあ、特にバーチャル YouTuber さんとかがめちゃくちゃバーって来てた時は、その、なんだろうね、まあ、良くも悪くも誰でも打席に立てちゃうから、めちゃくちゃたくさんの問題が発生して、それの沈下が大変だったんですけど、まあだからその誰でも打席に立てるっていうのはまあ、考えものだなとは思いましたが、でもとはいえ、まあ、いいことではあるじゃないですか。新しいものが生まれるチャンスが多いっていうのはね、まあ日本に、まあ、インターネットだから国境関係ないかもしれないけど、まあ、日本初のカルチャーとするんだとか、日本でね、たくさんのものが生まれるきっかけが多いのはいいことだとは思うんですが、まあ、やっぱりそういうところは正直ありました。 で、転職決めたのもやっぱそういうところが多かったです。このジャンル、いろいろ面白くなりそうだなと思ったんで、入った。だからもともとだって 3D とかマジでミリ知らでしたからね。だってそもそもそんなにゲームしないし。
そっ
うん。
か。
全然しない。クラッシュバンディクーとラチェット&クランクはめちゃくちゃ好きだけど、だから、3DCG がふにふに動いてる三人称視点アクションゲームはめちゃくちゃ好きだけど、でも、かといって、ファイナルファンタジーのネットゲーとかをやってたかとか、じゃあ、レッドストーンやり込んでましたかとか、なんかそういう MMO やってましたかとか言われたりすると、いや、全然ですねっていう感じなんだよね。そう。やっぱ 3DCG に興味あるので、だいたいゲーム業界からっていうのが多かったから、だから結構、異質ではあったね。3D ミリ知らですみたいな。ただ VTuber の闇については人一倍詳しいが、みたいな。そう、知ってるねえ、知ってる演者ってディスコードでめちゃくちゃ悪口を伝播させるんだよ、みたいな、なんかそういうさ、闇の豆柴みたいなことは、まあ、当時、一番ね、知ってて、半泣きだったけど。うん。でもやっぱり、ミリ知らの業界でも、やっぱ好きだったからね。なんか、ネットで何か誰かがふにふにするのっていうのは、すごい好きだったから。まあそこの共通点だけで飛び込んで、まあもちろん、ウェブのコンテンツみたいなことはもうずっとやってきたから、まあできたけどみたいな感じだね。少しでも取っかかりがあったら、で流行ってたらとりあえずやっとけみたいなのは、まあ、今考えると、いい判断だったかなっていう気持ちはややありますね。
なるほどね。今の仕事はこれからもしばらくは継続する感じなんですか？
しますね。だって今、もう新プロジェクトを立ち上げなきゃいけなくて、今ヒーヒー言ってるので、あと新番組も始まってしまいましたし、そうですね。まあ、どっちも、まあだから、いい言い方をすると、どっちもすごく調子がいいです。ありがたいことに。やっぱり楽しんでくださるユーザーさんであったりとか、まあ、視聴者さんといいますか、お茶の間の皆さんというか、の皆様の応援もありつつ、まあこういうコメントを言えるのが、まあ大人になったよな。うん。本当そう思うわ。うん。そう。感謝の気持ちっていうのを覚えたよ、大人になって。
いやー、そうだよな。
うん。
なんかこう、文面の端とかに感謝の気持ちににじみ出てくるようになるよ
出てくるんだよね。もうさ、感謝しか書けねえんだよ。なんかもう、いろいろが分かった結果、もうなんかね、ありがてえっていう5文字しかもう言えなくなっちゃって、いや、ありがてえな、みたいな。いや、本当ありがたいですよね、みたいな。もう泣き声のようにそれしか言えない、最近。ね、信じられないけどね。いやー、でもなかなか、あれですね。もしかして大人になったか？
いやー、でも、意外とハードな仕事をずっとやってるね、じゃあ。
やっていきの魂だけはね、ちょっとね、我ながら言いますが、やっていきはね、しているんですよ。もはややっていきの、なんかさ、オウムがさ、暴走した時って目が赤くなってさ、むじょむじょむじょむじょってこと走り回るじゃん。まあ、あれだよね。
あれ？
うん、あれだね。
あれか。
うん、2年間あれのままだったよ。
じゃあ今突き進んでる感じか。
うん。なんか、そう。いやさ、最近だってやっぱり自分でも感じてきたんだけどさ、やっぱみんな大人になるとやっていきをやらずに生活をやっていくじゃん？
そうだね。まあ、自分も最近そういうところあるし
まあ、そういう私も観葉植物とか買ってるからね。
な。枝物の話この前したもんで。
今日ちょっといい枝切りバサミを注文しちゃったもん。
俺今日包丁研ごうかなと思って砥石買ったりして、ニコニコしてるんだけど。
そのさ、なんかさ、 結果だけじゃなくてさ、過程そのものを楽しむみたいなさ、テンションになるよね。
うん、ああ、そうね。いや、でも、さっき、ちょっとなんか、マグネシウムが脳みたいな話、ちらっと出たけど、
うん、
なんかこう、自己治癒能力を高めることでもうちょっとやっていこうみたいな、そういう。
あ、なるほどね。
そういう感じでやってる。
そういう感じ。ああ、でも確かにそうか
も、ね。手が回んないから、こう、
うんうんうん、
少しでも自分の環境を良くして、最適化していこうみたいな流れでやってる。
いや、いいですね。いや、なんか、そういう話したいな。なんか、なんだろうな。そういう話の中に、いや、近所のここのお弁当が美味しくて、みたいなのだったら、へえ、そうなんだって聞けるんだけど、
うん、
あの、近所のお弁当が美味しくてしか話さなくなってしまった人たちに対してどう反応していいのかわからないっていう最近の悩みがあって。
いや、きっと、そういうバックグラウンドがあって、そうなってると思うんだけど、表面しか俺らが見てないだけだと思うよ、きっと。
あ、そういうこと？
うん、あの家庭持つようになったからなんだみたいな、そういう薄い見た目じゃなくて、多分なんかいろいろあると思っています
。いろいろあるか、
うん、
もうみんなちょっと隠してるだけか。
その言語化できない状況になってるだけだと思うな。
言語化できない状況になっているってなかなかこう深いね、それね。今深い言葉出たね。
うん、
なるほどね。いや、そうなんだよね。でもっていうさ、って言いつつもね、って言いつつもさ、なんか焚き火とかして火だけ見ていたいとかさ、なんか釣りとか良くないみたいなさ、っていうテンションに今バリバリなってんだよね。今バチバチにそのテンションで仕上げちゃってるからさ。
いや、でもそういう話したいっすね。
うん、今自分 で言ってたノリをさ、高速に手のひら返すけど、今バチバチに、だってもう今年の夏とか普通にミニトマト育てることに全てのあのなんていうの、自分の思いかけてたからね。このミニトマトが育たなかったら俺は終わるみたいな、そういうテンションできてたからさ、全然言ってることとやってること違うからね。
じゃあ次回はそういう話しましょうよ。
うん、ちょっとそういう話したいな。あの最近覚えたね、あの霧吹きは便利っていうね。
ああ、
そう、なんかね、なんかこう最近の霧吹きってその100円ショップでシュッシュッみたいなやつじゃなくて、うん、なんかチュッと押すだけでなんかシュパーってこうしばらくこう圧力がなんかシュパーって出るやつがあるんですよね。
はいはいはいはい、
あれってすごく良くて、なんかこうそれこそね、こう観葉植物の葉っぱにこうってかけるとちょっと長生きしたりとか、
うん、
あとなんならちょっとなんだったらちょっとシュパーって水そのままなんか顔にかけてみたりとか、なんかちょっと机拭くときにシュパーってやってからこうやったりとか、あ、水っていいねみたいな。
いやー、俺もなんかね、こう生活用品をなんか詰め替え用を買うようになった。
詰め替え用ね。
自分の気に入った容器に入れて詰め替えるような。
あの容器変えられないやつはさ、ラベル剥がしたりしてさ、ちょっとさ、こう白くしたりとかさ、なんかそういうのめっちゃやってる。
そう、いや、でもこの30年間さ、なんでお店はこんなに詰め替え用品を売ってるんだっていうの謎のままだったんだけど、ようやく理解できたね。
もうこれからは詰め替えの時代ですね。
そうだね、
うん、
自分のお気に入りの道具を使っていかないとな。
使ってね、やっぱ長くね楽しんでいってね。やっぱりその、植物的な価値じゃなくてさ、
うん、
やっぱりこう、こうしてることに自分的にこう意味があってさ、価値があるんだみたいな、そういうこう、よしよし、みたいな、まあそういうテンションですよ。もう、認める。認めるよ。うん。
じゃあ次回はその、無駄にこだわってるものについて話しますか？
ちょっと無駄とか言わないで。無駄とか言わないで。
いやいやいやいや。
無駄じゃない。いや、まあね。おこだわりを。
こだわりを。
見せてあげますよ。ええ。もう、YouTube のね、そのインテリア、チャンネルとかをね、ガン見してね、素直にその通りの間接照明買ったりとか、
おー、
してますよ。任せてくださいよ。北欧暮らしの道具店の YouTube チャンネルとかも最近連打してますからね。
マジ、俺ルームクリップ毎日巡回してるよ。
わ かる。わ かるな。やっぱ、そうだよ。みんな、丁寧にさ、大切にゆっくり生きていこう。うん。生活って大事だよ。いい結論出ましたね。
ああ、結論出たね。
結論出たね。この短い間でもやっぱり結論出ますね。また成長してしまったな。
前半あれだけハードな話をしといて。
前半あれだけこう、わっしょいわっしょいやりつつ、最後ルームクリップで終わったからね。ルームクリップゆっくり巡回だよ。
や、ルームクリップの話したいな。
いいね。お互いにデッキ組もうぜ、デッキ。
お。
任してくださいよ。あのね、最近買ったいいものリストとかね、すぐ出せますよ。
あ、いいっすね。あ、年末だから、
うん。
こう、今年買ってよかったもの話できますね。
あー、もうそんな時期でございますか。
いや、もうまとめに入ってるよ。今
ま
年。
と、ちょっと待って、まとめに入らないで。風呂敷を畳まないで。
だって俺、この前、2020年に使った有料購読サービス、ブログにまとめたもん。
まとめてんな。やってんな。
ま
な
と
る
め
ほど
ていきま
ね。
しょう。うん。
まあ、カジュアルにね。言うて、あれですよ。我々毎日、ルームクリップ巡回してるんで、まとめつつ、また更新されるんでね。
そうだ
まあ、
ね。
まとめ1回戦ぐらいのカジュアルなノリで、
うん。
じゃあ、行きましょうか。
で、聞くんできます。
はい。